こんにちは、細江です。
こんにちは、あやこです。
今回はですね、前回に引き続き僕たちのライフスタイルとか仕事についてお話をしていきたいと思うんですけども、
はい、ま
あ、前回は僕の話だったんで、今回はあやこさんのライフスタイルだったり、
はい、
なんでこの仕事をしているのかっていうところを聞いていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今はダイエットカウンセラーとして活動しているわけじゃないですか。
はい、
でこの仕事をする前っていうのは何をしていて、
はい、
何がきっかけでこういうことをするようになったんですか。
はい、遡りますね。もともとは IT 企業で会社員として働いてました。
はい、
はい、
IT 企業で。
はい、全然今とは畑違いで。
はい、何やってたんですか。
サーバールームでサーバーを作ったり、
サーバールームでサーバー作ったりしてたんですか。
はい、
全然見えないですね。
よく言われます、
はい、
あんまり仕事は好きじゃなかったんですけど、
はい、
ただこう手に職をつけたくて、で IT だったら絶対この先使うだろうと思って、
はい、
食いっぱぐれないだろうと思って、
はい、
あんまり興味はないけど就職したんですよね。
はい、
はい、でまあそのまま何年か働いて、
はい、
でやっぱりいやいや仕事をやっていたので、
はい、
すごく激務の部署に配属になった時に、
はい、
病気になってしまったんですよ。
ほう、
はい、で心の病気になってしまって、
はい、
会社に行けない状態になっちゃったんですよね。でそこから初めて自分がやりたいこととか、
はい、
何のために働くのかっていうのを考えるようになったんです。
なるほど、
はい
はい、
で、まあ、とはいえやりたいこととか特になかったので、
うん、
すごくこう中ぶらりんな状態で、
はい、
まあ、アルバイトをしたりだとか、まあ、興味のある習い事をしたりとかいろいろやってってみたんですけど、手探りで、
はいはい、
でもピンとくるものがなくて、
はい、やっぱそういう時期ありますよね。
ありますよね。
バイトしたりとか、はい、まあ、何やりたいんだろうみたいな、それよくわかんないじゃないですか、最初の頃というか、
はいはい、
でもなんかその何にもないままだと嫌ですよね。
そうなんです
よ。とりあえずもがくというか、なんかやってみるじゃないですか、
はい、
なんか、まあ、とりあえず本読んだりとか、
はい、
何か行ってみたりとか、
はい、
なんか自分を見つけようとしますよね、やりたいことを。
もやもやしながらもがいてたんですけど、
はい、
まあ分からなくって、
うん、
で29歳の時かな、
はい、
ダイエットの勉強をしようって思ったんですよ。
急に思ったんですか。
急に思ったんです。
はい、
何かこう資格が欲しいって思っていて、
はい、
まあ、いろんなものを調べていたんですけど、
はい、
そういえば私ダイエット長年やってるし、ここで改めて一回勉強してみるのもいいかもって思ったんですよね。
29歳の時に。
はい、
大体28歳、29歳って節目ですよね。
あ、聞きますね、うん、なんかその頃ってモヤモヤしたりとか、
うん、
なんかこう天気を探ったりっていうのが多い時期って聞きます。
7年周期で動いてるので、はい、人というのは、
はい、
七四ちょうど28ですよね。で、はい、次の転機が七五35歳、
はい、
次は42歳っていうふうに7年ごと、まあ多少1年2年のズレはあると思いますけども、なんか生活が変わる時っていうのはそういうタイミングですよね。
だからそういう傾向があるんですね、
うん、
私もまさにそのパターンでした。
はい、
はい、でダイエットに勉強したいなって思った時にインターネットで見つけたのが細江先生の講座だったんです。
あ、そうなんですね。
そうです。
たまたま見つけたんですか。
そうです、たまたまヒットして、で東京だし日程も合うし、
はい、
行ってみようっていう風になったんですよ。
はい、
はい、そこからですね。
なるほど、
はい、
それがきっかけだったんですね。
きっかけです。で学んでみてこれは面白いなとピンときたんです。
ピンときたんですね。
はい、
そういう直感みたいなものっていうのは大事ですよね。
直感って大事ですよね。
これだみたいなのっていうのは、でもそれいろいろ探してみて、
はい、
いろいろ出向いて経験して出てくるものじゃないですか。
あ、そうですね。そうじゃないとある程度その慣らしておかないとそのキャッチできないというか、
うん、
こういろいろ模索したからこそ、あ、これだって分かったんだと思います。
そうですよね。
はい、 で、まあ、そこからは本当にダイエットの仕事をしようって決めて、
はい、
一直線に、まあ、ご存知だと思うんですけど、
はい、
一直線にここまで来たという感じですね。
それがじゃあ見事にやりたいこととハマったわけですね。
はい。
それは何でですか？ダイエットが好きだったからってことですか？
はい、よくよく考えたら私は中学2年生からダイエットをしていたんです
けど。筋金入りですね
そうです、
はい、
思春期からしていたので、
はい、
常に頭の片隅にダイエットっていうのがあったんです
よね、
はいはい、痩せることとか食べることに関していつもぐちゃぐちゃ考えていたのを、
はい、
それをこう言語化して伝える場所がある、
はい、
聞いてくれる人がいるっていうのが嬉しくて、はい、
うんうん、
はい、ダイエットが好きだったっていうのもこの仕事ができている要因の一つです。
なるほどね、
はい、
もうそもそもダイエットが好きだったわけですね。
好きなんですよ、なんだかんだ。
あ、それって面白いですね。同じこういうダイエットの仕事でも、
はい、
僕とはその入り口が違うわけじゃないですか、きっかけが、はい、僕の場合は体を壊したっていうのがあって、はい、彩子さんの場合はもともと好きだった、興味があったっていうところから入ってます。
はい、
面白いですね、なんかそう考えると。
いや面白いですね。
いろいろなさまざまなきっかけがあるってことですね。
はい、
その人なりの事情が
どこから来るかわからないですね。私の場合はもともとダイエットに興味があったり、あとこう自分で表現するっていうことも好きだったんでしょうね。
表現すること、
はい、
うん、
主にブログで始めたんですけど、
はい、
活動を。
ずっとブログ書いてますよね
ブログだけは本当毎日書けるんですよ、
ね、毎日書いてますよね。よく書けますねって言われるんじゃないですか？
言われます
それはなんで書けるかっていうのは、なんか一言で言えることってありますか？なんで毎日書けるのかっていうのは。
なんで毎日書けるのかなんででしょうね
書きたいから書いてるって感じなんですか？
そうです。
義務感はないってことですね。じゃあ
ないです。
やりたいからやってるんだっていう。
そうですね。ブログを書く時間が自分にとってすごくリラックスタイムというか、娯楽、ご褒美みたいな感じなんですよ。
そうですよね。そういう感じだと、なんで続けられるんですかって聞かれると困るんですよね。
そうなんです。
その質問が来るとどうしても困っちゃうんですよね、うん、
はい、
だってそのなんでとか、うん、そう理由があってやってるわけじゃないので。
そうなんです。
後付けで考えると、今お話しされたように例えばそれがリラックスできるからっていうのは言えると思うんですけども、はい、本音はそこじゃないですもんね。
そうなんですよ。これまたこう話すのが難しいんですけれど
ただまあやりたいからやってるっていうのが本音じゃないですか。
まあそうです、やりたいからやってます。
ではそこにやっぱり結構パワーがいる作業だと思うので、毎日書くっていうのは、
はい、
やっぱ見る人から見るとすごいなとか思うわけですよね。でもそこにはね、彩子さんなりの秘密があるわけですよね続けられる秘密っていうのが、
はい、
でブログ書いて、
はい、
で集客とか企業との仕事とかっていうのも、
はい、
そこから全部あれですよね、やってますよね。
そうですね。そんな風になるんですね
自分的にどうなんですか、ここまでなんか変わっちゃって人間が。
いや本当私も180度変わったと言っても過言ではないですけど、
はい、
まあ、今の自分が本当の自分だったなっていう
感じです。あ、そういう風な感じなんですね、
はい、
本当の自分だったなっていう感じですね、
はい、もう無駄なもの、殻を、着ぐるみを脱いだ感じです、
はい、あ、余計なものを全部脱ぎ捨てた感じですね、
はい、
解放したわけですね、
はい
周りの人の反応っていうのはどんな感じなんですか、それ変わっちゃって。
周りの人の反応、周りの人は、うん、例えば身近なところだと、
はい、
家族とか、
はい、
古くからの友達は、まあ、すごいねって言ってくれる人が増えましたね。
うん、
初めはこの活動を始めた時は、
はい、
なんか何やら怪しいことを始めたみたいな、
はい、
なんか心配そうな視線っていうのをたくさん感じたんですけど、
はい、
今は応援してくれたり、
はい、
賛成してくれたりという人が大半です、
はい、そうですよね最初未知のものとか全然そう前例がないものっていうのをやるとやっぱりそういう評価になるじゃないですか。
なりますね。
怪しいとか、なんか初めてあの人がとかっていう でもだんだん結果が出たりとか、あ、なんか楽しそうにやってんなっていうのを見せると、うん、それが良しと認識されていくわけですよね。
はい、手のひら返されますよね。
それはあれじゃないですか、信念持ってやってるかどうか、続けてるかどうかじゃないですか。
はい、
それがあれですよ、自分を生きてるっていうか、自分らしくやってるっていうことがポイントだと思いますよ。
あ、そうですね。この人はこれでやっていくんだろうなっていうのが分かるんですよね。
そう、一番輝いてる状態っていうのを見ると、もう問答無用でその良さっていうのが伝わってくるじゃないですか。それは人に何か言われてこれがいいとかっていうのを、新しい価値観を着せられてやってるんじゃなくて、はい、自分自身で選択してやってるんだっていうのがあると、やっぱりらしさって出ますからね。
はい、
私は私の道を生きてるんだっていうのが、その姿形、自分の行動言動を通して相手に伝わるので、そうするとみんなが納得し始めるんですよね。最初の頃はやっぱり、とは言ってもこの人はなんか本当にそれがやりたいことじゃないんじゃないみたいな、なんかそういう見方もできるじゃないですか。
できますよね。
それが貫き通すとだんだん変わってくるっていうことですよね。
そうですね、貫き通す、続ける、やめないっていうことが大事ですね。
そうですね。
はい、
でもその続けられるものに出会って、
はい、
それはラッキーですね。
ラッキーですよ、本当に感謝してます。
今の活動を続けていて、
はい、
生徒さんとか、
はい、
あとは、まあ、教室だけではなくて LINE のやり取りとか、
はい、
メールでのやり取りとか、
はい、
そういうことで接するわけじゃないですか、
はい、
皆さんと、
あ
やこさんはこういう人は応援したいなとか、こういう人にこうなってもらいたいなみたいな、なんかそういうのってありますか。
はい、私は変化したい女性を応援したいんです。
変化したい女性、
はい、
はい、というのは、
はい、まあ、たくさんメッセージをいただいたりだとか、
はい、
講座に来てくださったり、いろんな女性と接しているんですけれど、皆さん何か自分を変えたいって思ってるんですよね。
はい、
はい、まあ、それは例えば、まあ、ダイエットもそうですよね。心と体を変える、自分に変化を起こすっていうことがダイエットだ。
はい
はい、なので、まあ、ダイエットしたいっていう方もそうですし、あとはこうダイエットを仕事にしたいとか、
はい、
独立したいとか、こう何か新しい顔を持ちたい、
はい、
まあ、そういう意味で何かしら今の自分を変えたいっていう方にたくさん会う中で、
はい、
私自身も自分に変化を起こしたっていう経験があるので、
はい、
すごくその変わりたい人を応援したいなって思うんですよね。
それは経験からもそう思うし、
はい、
目の前にいる人を見ても自分にはできることがあるなっていうのもあるわけですよね、
はい、
私に役に立てることがあるんじゃないかっていう、
はい、変化するってやっぱりちょっと怖い部分もあると思うんです、
はい、
今までの自分のままでいた方が楽だし、
うん、
行動するにはやっぱりリスクがあるし、
はい、
こう変化したいけどちょっと怖いなっていう気持ちも分かるんですよ、
はい、
でもそれでも進んでいくっていう方を見ていると、
はい、
まあ応援したくなりますよね、うん、
そうですね、
はい、
それでも前に進むっていう気持ちを感じるとそうなりますよね、
はい、なります。だし、もう私自身も変化し続けたいっていう思いがあるので、
はい、
ただ応援するだけじゃなくて私も皆さんと一緒に走ってる、うん、そんな気持ちで仕事してます。
自分が走ってる姿、まあ辛いこととかいろいろあると思うんですけども、
実はそうですね
、まあ、意外とあるんじゃないですか。
ありますよ。あの楽しいんですよ。もちろん仕事は全体で見たらすごくもう前とは比べ物にならないぐらい楽しいんですけど、ただやっぱりこういろんなチャレンジだったり、ステップアップっていうのをやっていく中でどうしても壁が出てきたり、
はい、
つまずいたりっていうのはもう日々あって、
はい、
もう本当毎日試行錯誤なんです、
はい、
だからその過程で辛いことっていうのはまあありますね。
それを乗り越えるプロセスが楽しいわけじゃないですか。
そうなんです。
嫌なことがあって、うん、でそれを乗り越えて成長して次のステージに行くみたいな、
はい、
例えば映画とかでも冒険者の映画とかで、
はい、
障害がなかったり敵がいなかったりしたらめちゃめちゃつまらない映画ですよね。
映画として成り立つのかって感じですよね
敵ゼロ、障害ゼロ
ピーエンド。
本当に砂漠を歩いていくだけみたいな。
単調ですね、
うん、歩いてたら目的地に着いて宝物があって終わりみたいな。めちゃめちゃつまんないですよね。
つまんない。
そこで強い敵とか、なんか変なサソリに刺されたりとか毒蛇がいたりとか、なんかそういうのがあって障害があって、でピンチをもうすごいすごいピンチを乗り越えて起死回生の一手乗り越えるから、もうこう手に汗握るというか、見てる方がこうドキドキしながら見れるわけじゃないですか。面白いわけですよね、はいはい、それがなかったら平坦な感じで面白くないので、やっぱり自分の人生もそうですよね、そういった障害があってそれを乗り越えるプロセスが面白いわけじゃないですか、
はい、そういうふうに捉えられたら一番いいですね、
うん、それがあれですよね、自分の道を進んでる時、自分を生きてる時っていうのはそういう状態になるんじゃないですか。
はい、まさにそんな感じです。
それを彩子さんは今の現在の仕事でやってるっていうことですよね。
はい、
仕事だと、まあ、そんな感じで生徒さんと接すると思うんですけれども、はい、普段休みの時とかっていうのは何やってるんですか。
はい、休みの時、まあ、厳密に休みってあまり決めていないんですけれど、
はい、
まあ、頭を空っぽにする時間は必要だなと思ってますね。
空っぽにする
、はい、私は空っぽにしたい時何をするかっていうと、
はい、
断捨離を。
あ、お得意の。
お得意の
断捨離好きですもんね。
はい、
捨てればいいと思ってますもんね
そうなんですけど、でもただ捨てればいいだけではなくて、
はい、
断捨離ってただ物を減らすわけじゃないんですよ、
はい
はい、断捨離ってすごく自分に向き合う行為なんです、
はいはい、
取っておくものと捨てるものっていうのを選別する過程で、
はい、
今の自分に本当に必要なものは何だろうって考えたりだとか、
はいはい、
あとは捨てられないものに対してこれは何に対する執着なんだろう。
あ、
うん、
分かるわけですね、
はい、未来に対する不安だなとか、過去の栄光にすがってるんだなとか、
はい、
いろんなこう自分の感情っていうのが、
はい、
断捨離を通してすごくこう浮き彫りになるんですよ。
確かに分かりますよね、は
い、でそうしながら捨てるもの取っておくもの取捨選択していくと、自分が今大事にしたい価値観は何なのかっていうのが、
はい、
残るんですよね。
なるほど、自分のことが分かってくるわけですね、は
い、そうなんです。自分が今何を大事にしたいかっていうのが、
はい、
分かるんですよ。
で
そのこう残ったものを大事にすることで、そこにかけるエネルギーっていうのがこうぐっと強くなりますよね、
うんうん、
余計なものがないから。
そうですね、はい
はい、そうすることによってまたこう毎日頑張ろうっていう気力が湧いてくるんですよね、
うん、捨てるといろいろと、いや僕もそんなことを僕もさっき言いましたけども捨てるの結構好きなのでどんどん捨てるんですよね。
気分いいですよ。
捨てるし掃除するし捨てるし掃除するし、まあ、そうやっていくと、まあ、気分が良くなるっていうのもありますよね、
はい、
いろいろ変わっていくじゃないですか、捨てると。
そうなんです。
変化が起こるんですよ、
はい、
捨てると劇的に起こるのはやっぱりあれですよね、デジタル系のデトックスは劇的に起こりますね、変化は。
そうですね、私先生に教わってアドレス帳の整理をするっていう、
はい、
あれをやったら確かに新しい縁がありました。
うん、来ますよね。
来ます。
僕がおすすめしてるのはアドレス帳の件数を15件に抑えるっていう。
少ない
15件に抑える。そう、15件以上は入れないっていう。
へ
え。これは僕は自分に課してるルールなんですけども、
はい、
15件以上は入れない。
うーん、
その電話帳では繋がらない。それやるとだいぶ変わりますね。
ああ、15件、ちょっと私ももうちょっとじゃあ頑張って整理してみます。
まあそういうのとかメールとか、
はい、
取りためている写真とかってどんどん増えるじゃないですか。
やたら増えちゃうんですよね。
そういうのどんどんどんどん捨てていく。
捨てていく。
デジタルデータを捨てていくと、まあ、断捨離になりますよね。
はい。デジタルはちょっと今度時間を取ってゆっくり整理したいと思います。
なやこさんの普段の生活というか、リフレッシュ法、
はい、
というのは断捨離をするということですね。
断捨離です。
大 食べ物とかっていうのは何かありますか？好きなものとか。
好きなもの、食べ物は生野菜が好きなんですけれど、
はい、
あのサラダボウルの専門店によく行きます。
サラダボウルの専門店、
はい、
なんてとこ行くんですか？
まあ、いろんなところ行くんですけれど、
はい、
東京だとウィズグリーンっていうお店によく行きますね。
ウィズグリーン、
はい、
はい、サラダ専門店。
そうです。こうカスタマイズいろいろできるんですけれど、
はい、
トッピングがいい感じなので、
はい、
こうドレッシングの、種類も豊富だったりして。
選べるんですね。
そうなんです。こうサラダのサイズも選べたりして、
はい、
こう女性は好きな方多いんじゃないかなって思いますね。
なるほど、
はい、
そう、野菜を食べる機会が結構あるっていうことですね。
はい、定期的にこう食べたくなりますね。
スムージーとか飲んだりしますか？
あ、飲みます。スムージーは家でよく朝作って。
家で作って飲む感じですね。
はい。
何が好きなんですか、スムージーは？
スムージーは、葉野菜を毎日入れるようにしているんですけど、
はい、
ほうれん草が好きで、
はい、
いいほうれん草ないかなっていつも見てます。
なるほど、
はい、
八百屋とかで。
はい、八百屋さんとかデパートとかで、
はい、
こう生きのいいほうれん草があると、
はい、
つい買いたくなりますね。
フルーツは好きなのはあるんですか？何か。
はい、フルーツは、まあ、その時の旬のものをっていうのをいつも意識してはいるんですけど、
はい、
フルーツは、まあ、いろいろ試してますね。最近だと柚子を入れたり。
あ、柚子入れると美味しいですよね。
はい、爽やかに。
柚子入れると。フルーツ、例えば3種のフルーツを入れたのに、プラスして柚子を入れるとか、リンゴ、バナナ、はい、オレンジと入れたらプラス柚子とか、
はい、あ、美味しそう。
そんな風にプラスすると美味しいですよね。
はい、果物を選んでる時間とか、こう買ってる時にすごいなんか贅沢な豊かな気持ちになりますね。
いいですね。
はい、
そういうのでリフレッシュしてるんですね。
はい、なので本当にリフレッシュタイムと仕事、
はい、
自分の仕事内容っていうのがこう密接に関わっているなっていう感覚があります。
あ、じゃあやっぱりあれですね、遊んでるっていうか、そうリラックスリフレッシュしてるのが、
はい、
遊ぶ仕事につながってるっていう面もあるっていうことですね。
いや、もう本当にその通りですね。
そうなってくるとあれですよね、人生すべてがコンテンツになりますからね。
なります
ね。なりますよね。生きてるだけで丸儲け状態ですよね。
はい。
もう全部が全部その仕事の糧にもなるし、うん、っていうことですよね。
はい。
それはとてもいいと思います。
はい。すごく、まあ、楽しい人生になったなって、この仕事に出会えたおかげでこうすごく実りある人生になったなと、まだこれからも続くんですけど人生は、
はい、
そんな風に思ってます。
わかりました。
はい。
それが、まあ、今までお話ししていただいたことが、なんでこの仕事を始めようと思ったのかとか、どういう人にメッセージを届けたいのかとか、普段どんな生活をしているのかっていう部分ですね。
はい。
彩子さんがどんな人なのかっていうのは今回の話で垣間見えたんじゃないかなと思います。
はい。
前回と今回で僕と彩子さんのプロフィールですね、どんな人なのかということをお話しさせていただきました。それでは今回はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。